最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月13日月曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、7月13日は何の日かというと、日本標準時制定記念日なんだそうです。1886年のこの日に経度135度の線を日本の標準時として定める勅令が公布されたことに由来するんですって。今では当たり前のように使っている時間ですけど、それを国全体で統一するって当時としてはすごく大きなプロジェクトだったんでしょうね。現代のテクノロジー、特にインターネットの世界では、この時間の正確さがめちゃくちゃ重要で、 NTP サーバー、つまりネットワークタイムプロトコルを使ってコンピューターの時間を常に正確に合わせているんですよね。技術の根っこをたどると、こういう歴史的な出来事に行き着くのってなんだか面白いですよね。さて、今日のポッドキャストでは、そんなグローバルな話題にも通じる AI をめぐる国際協力の話からスタートします。そして、アップルの AI チップ開発秘話や、皆さんも気になるかもしれない IT 企業の最新年収ランキングをがっつり見ていきます。後半では、インフラの不思議なトラブル事例や AI エージェントのスキルをどうやって賢くしていくかというマニアックだけど超重要な研究についても深掘りしますよ。それでは、気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはヤフーニュースから。政府が AI 分野で同志国との協力を加速させているというニュースです。今 AI 開発っていうと、やっぱりアメリカと中国が巨額の投資を背景にものすごい勢いで先行していますよね。そんな中で、日本政府はヨーロッパの国々やグローバルサウスと呼ばれる新興国、途上国と手を取り合って、米中に過度に依存しない AI の供給も、つまりサプライチェーンを作ろうとしているんです。具体的な動きとして、6月にはフランスと日仏ハイレベル AI 対話の初会合を開いたそうです。ここには外務省や防衛省の幹部だけじゃなくて、ソフトバンクグループや新興企業の魚 AI といった民間の AI 企業も参加して、軍事と民生の両方で使える技術協力、いわゆるゲワルユースについて話し合ったとのこと。日本とフランスは米中ほど巨大な力を持たないミドルパワー、つまり中堅国家として連携して、独自のポジションを築こうという思惑が一致したんですね。連携の輪はフランスだけじゃなくて、イギリスやグローバルサウスの主要国であるインド、マレーシア、ブラジルとも協力の枠組みを作ることで合意しているそうです。特にインドとは4月に AI 戦略対話の初会合を開いて、 AI 人材を日本に招きたり、共同研究を進めたりすることを盛り込んだ共同声明も発表しています。じゃあ、なぜグローバルサウスとの連携が重要なのか。それは巨大なマーケットとしての魅力があるからです。今の AI モデルって主に英語や中国語で作られているものが主流ですよね。でも、グローバルサウスの国々では、自分たちの国の言語や文化をちゃんと反映した AI モデルへのニーズがすごく高まっているんです。ここで日本の出番です。日本企業は高い日本語処理能力を持つモデルを開発してきた実績があるので、そのノウハウを生かして各国のニーズに合わせた AI 開発を支援できるんじゃないかという狙いがあるわけです。もちろん、これには経済安全保障の側面も大きいです。中国もグローバルサウスへの AI 輸出を狙っていますが、中国製のモデルには入力したデータが中国側に流出するリスクが指摘されています。それに AI を通じて中国の考え方、いわゆるナラティブが世界に広まる認知戦への懸念もあります。だからこそ、信頼できるパートナーと組んで安全で多様な AI エコシステムを作っていくことがすごく重要になってくるんですね。単に技術で勝つか負けるかだけじゃなくて、どんな価値観を大切にする AI を世界に広めていくのか、日本の役割が問われるスケールの大きな話だなと感じました。
さて、国レベルの大きな話から、今度は一つの企業の戦略に目を向けてみましょう。ダバージからの記事で、アップルの AI チップに関する興味深い裏話です。タイトルは、アップルの失敗した自動運転車プログラムが強力な AI チップという遺産を残した。アップルが長年水面下で自動運転車の開発、通称プロジェクトタイタンを進めていたのは有名な話ですが、残念ながらこのプロジェクトは今年中止が発表されました。でも、この記事によると、その失敗は決して無駄ではなかった。 むしろ今のアップルの強みを生み出したというんです。どういうことかというと、自動運転車の開発の初期段階でアップルは車に搭載するデバイス上でパワフルな AI 処理が必要だということに気づいたそうです。車が走る状況をリアルタイムで判断するには、いちいちクラウドにデータを送って指示を待っていたら間に合いませんからね。そこで強力なオンデバイス AI 処理を実現するためのチップ開発が進められました。車のプロセッサ自体は完成しませんでしたが、この開発で培われた技術が後のニューラルエンジンにつながったというわけです。ニューラルエンジン、聞いたことある方も多いかもしれませんね。 iPhone X に搭載された A11 バイオニックチップで初めて登場した AI の計算を専門にこなす部分です。最初の頃は顔認証のフェイス ID や自分の表情をキャラクターに反映させるアニ文字、AR 機能なんかに使われていました。でもこのニューラルエンジンをいち早くスマホに搭載し、さらに M シリーズチップでパソコンにも広げたことで、アップルはオンデバイス AI の分野でハードウェアのリーダー的な地位を確立したんです。最近アップルはソフトウェア面での AI 開発が出遅れているなんて言われることもありましたけど、ハードウェアはすごく先進的だったんですね。そしてこのオンデバイス処理はアップルがずっとアピールしてきたプライバシー保護にも直結します。データをできるだけデバイスの外、つまりクラウドに出さないで処理するから、個人情報が守られやすいというわけです。そしてアップルはこの AI ハードウェアを今後の戦略の中心に据えていくようです。記事によると、なんと次世代の M6 チップでは高性能版であるプロ、マックス、ウルトラバージョンをスキップするかもしれないと。その代わりにニューラルエンジンを大幅にアップグレードした M7 チップの開発を加速させて、2027年の前半には登場させる計画だそうです。さらに最上位の M7 ウルトラはなんと最大 1.5TB のラムをサポートする新しいサーバー製品の基盤にもなるんだとか。これはもうアップルが AI、 特に自社のデータセンターで動かす AI にも本気だぞという強いメッセージですよね。一つのプロジェクトの失敗が会社の未来を支える全く別の技術を生み出す。イノベーションって本当にどこから生まれるかわからないものですね。
さて、次はガラッと雰囲気を変えて、みんな大好きお金の話です。技術メディアパブリックキーで毎年恒例となっているIT 系上場企業の平均年収ランキング2026年版が公開されたので、前編と後編をまとめてご紹介します。このランキングは各社が公開している有価証券報告書のデータをもとに作られています。なので日本で上場していない外資系企業、例えば Google 日本法人なんかは含まれていない点には注意してくださいね。あくまで従業員の平均年収で、役員報酬は含まれていません。じゃあ早速見ていきましょう。まずはネットベンチャー系から。トップはメルカリで平均年収1176万円、すごいですね。続いてクックパッドが1007万円で、この2社が1000万円の大台を超えています。 LINE ヤフーは902万円、楽天グループは851万円でした。次にゲームエンターテイメント系、ここが今年は面白かったんです。1位になったのはなんと DNA で1118万円、前年の883万円から200万円以上もアップしています。そして2位がカプコンで985万円、これが3位の任天堂の983万円を僅差で上回ったんです。実はカプコンは2022年度に正社員の平均年収を3割増額すると発表して話題になったんですが、それが数年かけて本当に任天堂と並ぶ水準まで来たということで、記事でも実現した経営陣には賛辞をお送りしたいと書かれていました。有言実行、素晴らしいですね。では後編の記事で紹介されている業種も見ていきましょう。まずはソフトウェアサービス系、ここのトップがもうとんでもない数字でした。ジャストシステムが平均年収1650万円、昨年から200万円以上もアップしていて圧倒的ですね。続いて日本オラクルが1259万円と、こちらも高水準です。そして IT 業界で一番多くの企業がひしめいている SIR システム開発系、
ここも高年収の企業がずらり。1位は野村総合研究所で1333万円、続いてオービックが1129万円、電通総研が1125万円、大塚商会が1028万円、そして富士通が1012万円と、なんと上位5社が1000万円を超えています。日本の IT 業界を支える大手 SIR の待遇が向上しているのはいいニュースですよね。最下にホスティング、クラウド、通信キャリア系、こちらも2社が1000万円超えです。 IoT プラットフォームのソラコムが1143万円、そして KDD が1051万円でした。記事の総評では IT 業界全体の平均年収は上昇傾向にあり、特に今年は1000万円を超える企業がたくさん出てきたのが印象的だったとまとめられています。一方で年収が上がり続ける上位企業とそうでない企業との差が大きくなっている、いわゆる二極化が進んでいるようにも見えるとのこと。また親会社による子会社化や買収などで上場廃止になる企業も多く、業界全体が大きく変化していることも指摘されていました。もちろん平均年収はあくまで一つの指標で、働きがいやカルチャーも大事ですけど、自分のいる業界の動向を知る上ですごく興味深いデータですよね。
さて、ここからは少しマニアックな技術の話を掘り下げていきますよ。前に掲載された API も DB も東京なのに全クエリが太平洋を横断していた話という記事です。タイトルだけでも面白いですよね。これは AI 旅行アプリを開発している会社で実際に起こったトラブルの話です。アプリをリニューアルした直後からデータベースを触る API がなぜか全部一律に遅いという不思議な症状に悩まされたそうです。彼らのシステム構成は API サーバーが fly.io というパースの東京リージョン、データベースがプラネットスケールというサービスの AWS 東京リージョン、つまりサーバーもデータベースも同じ東京にあるはずなんです。なのになぜか遅い。最初はリニューアルで入れた新しいコードのどこかが悪いんじゃないか、特に非同期処理の実装ミスで全体が詰まっているんじゃないかと疑ったそうです。全部の API が一様に遅くなるという症状とも合いますし、いかにもありそうな原因ですよね。でもこれが完全なミスリードでした。詳しく調査するために API リクエストの中の区間ごとに処理時間を計測してみると原因がはっきりしました。 Firebase での認証処理とかは全然遅くない、でもデータベースへの1回の問い合わせ、つまりセレクトクエリ1つだけで294ミリ秒もかかっていたんです。東京にあるサーバーから東京にあるデータベースへの通信でこの時間はありえない数字です。ここでようやく問題はコードじゃなくてネットワーク経路にあるんじゃないかと疑い始めたそうです。そして突き止めた根本原因が DNS の名前解決でした。彼らが使っていたプラネットスケールの接続先ホスト名 aws.connect.psdb.cloud は GeoDNS という仕組みを使って問い合わせてきたクライアントに一番近いサーバーの IP アドレスを返すようになっていたんです。これをレイテンシーベースルーティングと言います。問題はこのクライアントの場所をどうやって判断するか。 fly.io の東京リージョンにあるサーバーから DNS の問い合わせをすると、なぜか fly.io が使っている DNS リゾルバーがアメリカにいると判断されてしまったらしく、なんとアメリカオハイオ州にあるサーバーの IP アドレスが返ってきていたんです。つまり本来なら東京の API サーバーから東京のデータベースへ直接通信するはずが、実際には東京の API サーバーからアメリカオハイオ州の経由サーバーを経由して、そこから東京のデータベースにアクセスするという太平洋を大回りするルートになっていたわけです。そりゃ遅いですよね。この問題の厄介なところは、開発者の手元のパソコンから試しても全く再現しないことです。手元のパソコンからだとちゃんと東京の IP アドレスが返ってくるので、本番環境だけで起きる問題だったんですね。解決策は驚くほどシンプルでした。接続先のホスト名を GeoDNS を使うものから東京リージョンに固定された ap-northeast-connect.psdb.cloud というホスト名に変えるだけ。環境変数を1行変更しただけで294ミリ秒かかっていたセレクトクエリがたったの8ミリ秒に改善したそうです。
約35倍の高速化です。
便利なクラウドサービスを使っていると裏側で何が起きているかをつい忘れがちですけど、こういう落とし穴があるんですね。思い込みを捨てて一つ一つ仮説を検証していくトラブルシューティングの大切さを改めて感じさせられるすごく面白い事例でした。さあ最後のトピックです。 AI エージェントの内部で何が起きているのか、その効率化や自動化に関する最先端の話題をハッカーニュースと前の記事を関連付けながらご紹介します。まずハッカーニュースで話題になっていた記事から。クロードコードはプロンプトを読む前に3万3000トークンを送り、オープンコードは7000トークンを送るというちょっと衝撃的なタイトルです。これはクロードコードとオープンコードという2つの AI コーディングエージェントを動かすためのハーネス、つまり制御プログラムを比較した調査です。同じ AI モデルを使ってもこのハーネスが違うだけで裏で消費されるトークン量が全然違うという話なんですね。調査によると、ユーザーが OK と一言返すだけの簡単な指示をしただけで、クロードコードは約3万3000トークンものデータを AI モデルに送っていたのに対し、オープンコードは約7000トークンで済んだそうです。この差はどこから来るのかというと、システムプロンプトやエージェントが使えるツールの一覧、そしてこういうふうに応答してくださいといったお作法的な文章など、ユーザーのプロンプト以外のおまけの部分なんです。トークンをたくさん消費するということは、それだけ API の利用料金が高くなるし、応答も遅くなるし、本当に使いたいコードや文章のために使えるコンテキスト、つまり文脈の量が減ってしまうという民営区つながります。 AI エージェントの性能は中の AI モデルだけでなく、それをどう動かすかという周りの仕組みに大きく左右されるということがよくわかりますね。ではどうすればこのおまけの部分、特にエージェントに能力を与えるスキルをもっと効率的で質の高いものにできるんでしょうか。そこでつながってくるのが前に掲載されたエージェントスキル自動最適化の研究、中身はほぼ深層学習の訓練ループだったという記事です。この記事では人が手でスキルを書くのではなく、エージェントがタスクを実行した経験から学習させてスキル自体を自動で最適化していこうという最近の研究動向を紹介しています。面白いのがこのスキルの自動最適化というアプローチが、実は深層学習のモデルを訓練するループと構造的にそっくりだという指摘です。深層学習ではモデルの重みというパラメータを大量のデータを使って少しずつ更新していきますよね。それと同じようにスキル最適化の研究では、更新対象をスキル .md というテキストファイルにして、訓練データをエージェントの成功失敗の実行記録に置き換えて、良いスキルになっているかを測る損失関数の代わりに研修シグナルというスコア付けの仕組みを使って、スキルというテキストを自動で編集改善していくんです。例えばトレイス・トゥ・スキルという研究では、エージェントの実行記録からこういうエラーが起きたからこの手順を足すべきだみたいな修正案をたくさん作って、その中で繰り返し現れる共通の教訓だけを抽出して新しいスキルとして上流するということをやっています。
先ほどの H アカーニュースの記事で見たように、エージェントのスキルやハーネスは大量のトークンを消費するコストになり得ます。だからこそこちらの前の記事で紹介されているような、いかにして無駄がなく質の高いスキルを人間が頑張らなくても自動で作れるようにするかという研究がものすごく重要になってくるわけです。最近 AI 界隈ではループエンジニアリングという言葉が流行っているそうですが、これはまさに賢いエージェントを作るにはプロンプトを工夫するだけじゃなくて、エージェントが自分で経験から学んで改善していくループそのものを設計することが大事だという考え方なんです。 AI 開発の最前線がまた一つ先のステージに進んでいる感じがしてワクワクしますね。今日の深掘りテックニュースはここまでです。AI をめぐる国際協力という大きな話から、アップルのチップ開発の裏側、IT 業界のリアルな年収事情、そしてインフラの思わぬ落とし穴や AI エージェント開発の最先端まで、本当に幅広いトピックをお届けしました。皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。